台湾ビジネスの豆知識。こんにちは、フリーアナウンサーの山口智子です。
こんにちは、台湾会計士の梅木彩香です。
梅木さん、今日からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回からスタートとなりました台湾ビジネスの豆知識、設立から会計税務人事労務までということで、スタートとなりましたけれども、まず最初に梅木さんってどういう方なのか、ちょっとそのご紹介から進めていきたいなと思うんですが、梅木さん、これまで日本人唯一の台湾会計士、台湾公認会計士と伺っておりますが、どのような経歴があるのか教えていただけますか？
はい。大学卒業してからですね、半年間東京で働きまして、で、その後、上海に転職しました。で、それは、当初ですね、実は、東京の仕事がつまらないと思って、なんか転職したかったんですが、はい、まだ今みたいに転職市場というのがなくて、で、その当時、上海ブームみたいのがありまして、じゃあそのブームに乗っかっちゃえみたいな、勢いで行ったんですね。
はい、
で、もともと大学時代に交換留学で台湾に行ったこともあって、中国語は多少できましたので、なんとかなるだろうということで、そこで上海に行きまして、で、現地のフリーペーパーを探しながら、就職をし、で、不動産、最初は不動産屋さんから始まってですね、で、その後、日系のコンサル会社ですね、当時、日本企業たくさん進出してたので、そのお手伝いするような仕事、で、その後、現地の会計学校に通って、ちょっと会計の知識を得ながら、それを足がかりに日系の、現地子会社の、工場経理みたいな、そういった、仕事をさせていただいて、上海にだいたい5年ほどおりました。
はい。
で、その後ですね、私の今の主人の、との関係で、台湾に行くことになりましたので、私もついて行って、で、その時に、台湾に行って、で、当時ちょうど、USCPA の勉強もしてたので、監査法人ですね、台湾のデロイトっていう事務所に入ることができましたので、そこで、台北でも5年ほどですね、現地のスタッフと一緒に監査をしたりとか、そういったことをしておりまして、で、その後東京に、縁があって戻ることになって、東京の監査法人で主に M&A の仕事をさせていただいております。はい。はい、
上海だったり、台湾だったり、そちらの方面に目を向けたのは何かあったんですか？興味。
その大学時代の交換留学っていうのがですね、本当にこれも、はい、なんていうのかな。あまり積極的な理由ではないんですが、たまたま、学校の、大学の掲示板で、交換留学生を募集してると。で、第2期生だと、奨学金も出ると。そういったいいことづくめのちょっと条件だったので、はい、で、アメリカとかだとちょっと競争が激しいので、台湾はほとんど行きたいという人がいなかったので、ほぼ、手を挙げた人が行けるような形ということもあって、
はい、
その縁で、行かせていただきました。
なるほど。でもその縁で行かれて、今お仕事にまで、つながってるわけですけども、はい、梅木さんから見ると、その台湾の魅力ってどんなところですか？
そうですね。コンパクトなんですね。人口も2300万人ぐらいしかいなくて、コンパクトなんですけども、世界に名だたる企業を輩出していたりですとか、パワーがあって、
はい、
で、結構面白いなと。そういった場所ですかね。
じゃあそこの、面白いなと感じられている台湾でのお仕事を経て、で、今日本でその台湾ビジネスに向けて、その台湾でビジネスを展開したい方向けにいろいろフォローなさってるわけですけれども、このポッドキャスト、今回からスタートします。どんなことを伝えていきたいなって思ってらっしゃいますか？
そうですね。まずは台湾に興味があってビジネスされたい方に、お伝えしたい。台湾のビジネスってこういう形だよとか、あとは思ったよりも、そんなに海外進出のハードルは高くないんですよって言ったことも、ちょっとお伝えできればなと思っています。
はい、確かに何か、私も実はいずれちょっと海外に向けて、特に台湾含めアジアに向けてビジネスを展開していきたいっていう思いがあるんですが、すごくハードルが高そうに思ってしまうので、今のお言葉聞いて、意外と 大丈夫なのかなって思ったんですが、うん、その辺はちゃんと知識をつけていけば大丈夫ということですか、
ね、そうですね。やはりちょっと何も知らないと、ただ怖いとか、わからないだけで終わってしまうんですが、とは言いつつも、やっぱり国内市場で何かやることってもう限度があったりするじゃないですか。うんはいうん、
ですね。
で、まあ台湾もアメリカとか中国みたいに大きすぎもせず、ちょっと自分が把握できるような、まあ、エリアなんですよね。把握しやすいというか。で、法規制もすごく透明性が高いので、こう、まあ、法律にこう書いてあったけども、実は、まあ、当局がやってきて、全然違うことを言われて罰金取られたとか、はい、まあ、そういったことってほとんどないんですよ。そういった意味でも、あとはまあ、法制度が、もともと日本の法制度をこう、引用している部分もあったりもして、はい、そういう意味でまあ、言葉は確かに違うんですが、感覚としては結構日本と似たところもあるので、いいのかなと思ったりします。
そうなんですね。うん、じゃその、台湾に進出するメリットっていうと、どういうところがあるんですか、
う
ん、
そうですね。その先ほどお話ししたような外資規制がないので、うん、その外国の資本が入ったとしても、うん、まあ外国人だからこれやっちゃいけないとか、うん、そういったことがほとんどないのと、あとは日本に対する、理解度が高いんですね。親日化が多くて、はい、まあ元々日本の昔植民地時代もありましたので、うん、そういった日本に対する、理解があったりですとか、今も、テレビチャンネルで、日本専用番組があったりとかもして、日本の、まあ、昔のドラマだったり、バラエティ番組が、結構、字幕つけて、はい、放送されてたりするので、そういったことで、結構、こう、日常の中の日本っていう形にもあるので、うん、割と浸透しやすかったりするのかなと思います。
へー。親日化が多いという話は聞いていましたが、うんうん、私はまだ台湾に行ったことないんですけども、うん、そうすると台湾の方と話すと、うん、結構そういうアニメだったり、バラエティ番組だったり、うん、共通点で話せる、盛り上がる話題もあったりするんですかね。
いや、むしろ私がその関西法人時代でスタッフと話してた時は、うんはい、本当にオタクみたいな人がたくさんいて、私よりも全然日本のアニメ詳しかったり、アイドルの名前とか詳しかったりする人がたくさんいました。
うん、そうなんですね。なんかそうすると嬉しいですね。コミュニケーションもスムーズに。
そうですね、うん。すごくやりやすかったですね。
でも台湾の方とじゃあビジネスをやりますってなった時に、うんうん、台湾の方のその特徴とかも捉えておいた方がいいんじゃないかなと思うんですが、うん、そのあたりはいかがですか？
そうですね。もう一番の特徴はとにかく早い。せっかちって言いますか、
はい、
まあその仕事でも、まあプライベートでもやりとりに関してとにかくレスポンスが早いんですね。で、日本ですと、まあビジネスの話をするときに、うん、まあある程度社内で揉んで、まあ数日経ってから答えとして、うん、まあ返すっていう形なんですが、台湾ではもう LINE ですとか、はい、WeChat とかで、ね、どんどんそういった仕事のやり取りも やり合うんですね。で、結構早くて、で、すぐに、まあ、トップ同士でじゃあ話そうとかそういった話になるんですが、日本の方がまあ遅いものですから、
はい、
まあ、その、遅さにちょっと痺れを切らして、こう、うまくビジネスが、せっかくの話じゃなくなっちゃうっていうこともあったりもしたりですとか、ただ、まあ、そうは言っても、早いがゆえに、結構あまり、その、深く考えてないところとかもあって、まあ、一回決めて契約もしたのに、後になってやっぱりこれ買いたいとか、
はい、
そういったことも結構日常茶飯事なので、まあ、最終的に見ると、最初にこう、じっくり慎重に検討した日本のやり方と、時間的にはおそらく変わらないと思うんですよ。着地する時のタイミングは。ただ、やり方がそう、ちょっと違うので、それをちょっと知らないと、最初はびっくりして、何なんだというふうになっちゃうと思うので、まあ、そういったやり方なんだということを知ってるだけでも少しは違うのかなと思ったりします。
うん、そうですね、違いますね、はい。他にもこういうところを注意しておいた方がいいですよとかってありますか？
そうですね。あとは結構その、まあ、人間関係とかがですね、うん、ちょっと日本と違ったりして、まあ、親族ですとか、あと自分の知人に対しての、こう、距離感が日本以上に近いので、はい、結構そのビジネスをやっていても、うん、まあ、すぐにその親戚からの出資が入ったりとか、そういったこともあったりもしますし、あとはその、まあ、会社一旦取引するって言っていても、まあ、その会社だけではなく、その会社の代表者ですとか、役員の個人会社、との取引とかも結構あったりするので、まあその辺もよく調べて、
うん、
まあ予診を確認したりですとか、 まあ、取引ができるのかということを、検討する必要があるのかなと思ったりもします。
なるほど、なるほど。まあ、いろいろなことも踏まえて、知識として入れておいて、スタートした方がいいと思うんですが、最後に、こんな企業、またこんな業種の方が、割と、向いているよ、進出にっていうのはありますか？
そうですね。まずは、海外に展開したい企業さんで、まあ、最近は、昔は製造業多かったんですが、最近はそのサービス業で、飲食店、もう特に日系のレストランで、うん、今コロナ禍の中でも台湾ではすごく繁盛してるみたいで、うん、先日も報道でもあったんですが、まあ要するに台湾の人が日本に旅行行きたいんだけど行けないので、はい、その気持ちをどこで消化するかということで、日系のレストランで消費するということで、過去最高売り上げをこう更新したりとかっていうところも出てるそうですので、まあそういうところですとか、はい、あとはまあ美容関係ですとか、まあそういったサービス業がいいのかなと思ったりします。
じゃあぜひそういった方、また別の業種の方もちょっとぜひ興味ある方たくさんいらっしゃると思うので、そういった皆様に、届けていきたい情報たくさんあると思います、はい。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
は
い、
ではこれからまた皆様、この番組スタートしていきますので、ぜひ次回も聞いてください。みきさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ナッシュミュージックライブラリー。